今日恵みをいただく御言葉は詩式の11章1節から11節までです。詩式11章1節から11節。さて、ギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は勇女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げて行き、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて、彼と一緒に出歩いた。それからしばらく経って、アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきたとき、ギルアデの長老たちは、トブの地からエフタを連れて来ようと出かけて行き、エフタに言った。来て、私たちの首領になってください。そして、アモン人と戦いましょう。エフタは、ギルアデの長老たちに言った。あなた方は、私を憎んで、私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって、今なぜ私のところにやってくるのですか。するとギルアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行き、アモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルアデの住民全体の頭になるのです。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、首領としたとき、エフタは自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたはあえて人に蔑まれて、人から見捨てられているようなものを用いられる主です。それは救いは人の力、人の技、人の価値観、人の何かによってではなく、ただ主よ、あなたを恐れ敬う生徒にこそあなたは目を留められ、そして人の力を、それをあざけるために、神の力こそがあげられるために、あなたはあえてそのように用いられます。主よ、どうぞ私たちもあなたにより頼み、あなたを慕い求めて、そしてただあなたから用いられるものでありますように。今日この語るしもべの唇と、また思い、心、体を清くし、尊くあなたの命の御言葉を預かるにふさわしく整えてください。そしてこれに預かる一人一人を、耳をあなたが清め、その心の畑を耕して、この命の御言葉に今日も豊かにしっかりと預かることができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、前回のところではですね、二人の獅子が登場して、死んでいったんですけども、その二人の獅子については、特に何をした、詳しくは記されておりませんでした。で、その二人の獅子が死んだ後にですね、イスラエルはまた再び、もうかつてなかったほどのいろいろな神々に、死体求めて、主を捨て去って、そして主の怒りを買って、18年の間、苦しめられたところを見ました。で、イスラエルの人たちは、主に本気で立ち返って、自分たちの神々を捨て去ったところ、主は、彼らを憐れまずにはおられなくなりました。で、そうして、その頃ですね、アモン人が、イスラエルの敵として用いられて、イスラエルを懲らしめるものとして用いられたんですけども、そのアモン人がですね、今にも戦いを仕掛けようとしたんですけども、しかし、10節の18節を見ますと、アモン人と戦いを始める者は、誰か、要するに狩猟となる人がいなかったんですね、イスラエルの中に。自分たちの頭になって、戦いを仕掛けてくれる人がおりませんでした。で、それで、白羽の矢が立つのが、この十章のところで出てくるこのギルアデ人エフタです。で、エフタは、勇士であったが、彼は遊女の子であったと記されております。遊女の子、要するに、本妻がいるんですけども、でも、遊女との間に子供ができて、その、できた子供の、それがエフタなんですけども、で、エフタはですね、成長すると、彼らはその本妻の子供たちに、追い出されてしまうんですね。2節見ますと、この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから私たちの父の家を受け継いではならない。ね、他の女の子、ということですので、ギルアデ、エフタはですね、イスラエルの民のものではない、その遊女っていうのを、もしかしたら、そのカナン人とか、そのイスラエル人ではない血筋のものであることが考えられます。ですから、遊女ラハブとか、それと同じような感じの遊女だったと思われます。遊女ラハブはカナン人でした。でも、神様はですね、本当に不思議なことに、そういう、立法の上では汚れているものをあえて、用いられるということがあるんですね。ちなみに、遊女の子、本妻のものでない子供、というのは、主の回収に加わってはならない、ということが、本当は書いてあります。そこを言えばですね、ルツも、モアブの女、で、モアブ人の、子供っていうのは、それもまた主の回収に、本来加わっては、ならないはずなんですけども、新命記の23章、3節の方を見ますと、新命記の23章の、3節はモアブ人ですね。で、23章2節に、不倫の子は主の回収に加わってはならない。その10代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない。ですから、この不倫の子、これ、元々の意味は、本来的でない子供、ですから着手ではない子は主の集会に加わってはならない。ということですので、このエフタも、それに相当するものです。そしてまた、ね、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。十代目の子孫さえ、って書いてありますから、ですから、ルツの子供、ね、 ダビデとか、本当だったら主の習慣に加わってはならないはずなんですけども、でも、主を信じる信仰によってですね、ルツも、またダビデも、そして、この、実は、ギルアデ人エフタもですね、本当に素晴らしい信仰の持ち主です。主の習慣に本来加わってはならないはずのものが、主の習慣に加えられる。本来、主の民に加われないはずの異邦人がですね、主の習慣に加わることのできるコツ。皆さんも、イスラエル、ユダヤ人から見れば異邦人です。まあ、この私もそうです。なのに、なぜか主の習慣に加わることができる。これは何ゆか、どういうわけか。それは、信仰です。モアブ人ルツは信仰告白によって主の習慣に加わってきました。遊女ラハブもそうでしたね。遊女ラハブも、ね、信仰告白のゆえに主の習慣に加わって、そしてイスラエルの中で、ね、夫を得て、そして栄光の家系の女に加えられました。私たちも、ね、本来主の習慣に加わってはならない、ね、罪人であるにもかかわらず、イエス・キリストを信じる信仰によって、主の習慣に加えられて、救われるはずではないものだったのに、救われるものとなりました。ですから、信仰です。本当に信仰のあるなしによって、私たちは救われる、救われないということが決まるんです。このギルアデ人エフタ、彼は遊女の子であった。で、それで、まあ、エフタの父親も、まあ、ギルアデ、彼が住んでいたギルアデ、という土地と同じ名前の父親の名前なんですけども、このギルアデという土地は、まあ、ヨルダン川の東側の方にあって、でちょうどですね、まあ、今このイスラエルを攻め立てているアモン人の領土との、まあ、大体、まあ、国境沿いのところにある地域です。まあ、ですからちょうどですね、あのギルアデというところは、このアモン人からの、ね、攻撃を、まあ、真っ先に受けやすい、そういうところでした。でそこにおいてエフタは、ね、自分たちの家のものから追い出されて、でそれで、まあ、エフタは、その家のところから離れて住んでいたんですけども、でもこのエフタのところにゴロツキが集まってきて、そして彼と一緒に出歩いている、まあ、そういう状態でした。まあ、ですからエフタとしては、本当に、その自分の父親の家のところのその兄弟姉妹からは離れて、でそれで、暮らしていたんですけども、でそこにですね、アモン人たちがこのギルアデの町をもう今にも攻め立ててきそうな状況になってきた。でというわけでですね、このエフタ、彼は勇士でした。まあ、要するに強かったんですね。ですから、まあ、勇士が必要だということで、このエフタを追い出した長老たちはですね、このエフタのところに出向いて、そしてエフタを私たちの首領になってほしい、でそしてアモン人と戦ってほしいということを持ちかけましたけれども、でもエフタはひとたび断るんですね。あなた方は私のことを憎んで父の家から追い出したではありませんか。なんでそんな都合のいいことを言うのか、その話を断ろうとしたんですね。この前の獅子が、アビメルクだったんですけども、アビメルクの場合は自分が王になりたくて、ね、アビメルクも、本妻でないものの、子供でした。でも、ね、このアビメルクとこのエフタとの違いは、アビメルクはもう自分が王になりたくて、それで、勝手になったんですけども、それに引き換え、このエフタは、自分が、もともと王になんかなりたくなかった状態ですね。むしろ、その主が、後の方で言ってるんですけど、主が、私をそのようにしてくださるのであるならば、私は頭になりましょう。彼自身は主を信じる信仰があったんです。この9節のところですね、エフタはギルアデの長老たちに言った。 もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。ね、主が、ここ太文字の主で書いてありますから、エホバですね。エホバなる主が彼らを私に渡してくださったら、って彼は告白しております。ですからね、もし自分が行って、そして敵を打ち負かしたならとかいうことを言わず、主がなんですね。だから、エフタには主を信じる信仰があったんです。それから、明日の箇所、12節以降のところを読みますと、本当にエフタはですね、このイスラエルの歴史にも通じており、そして、正当にですね、御言葉に沿った形で、アモン人とのそのやりとりを見ておりますと、本当に彼は御言葉をよく知っており、御言葉に基づいた正論でもってですね、このアモン人に、論戦で、相手を、論破するんですね。ですからそこを見ますと、本当に、このエフタ、遊女の子ではあるんですけど、でも、主を信じる信仰があって、しかも、イスラエルの歴史に通じており、そして、御言葉にも通じているような感じでした。最も完全に御言葉に通じていたわけではなかったんですけども、でもそのような信仰と、また主を求める心と、またその律法の知識があったということは、エフタ、確かに、ゴロツキたちが集まって、で、それで、山賊みたいな形で、やっていたんでしょうけども、でも、たとえ、彼が山賊のような行為をしたとしても、彼、きっと、自分のイスラエルの民、神の民を襲うということは、きっとしないで、むしろアモン人とか、ちょうど国境沿いにおりましたから、その主の民の敵に対して略奪行為をしていたのではないでしょうかね。そのような形で、敵から略奪行為をしているから、だから、長老たちももしかしたらこのエフタに白羽の矢を立てたのかもしれないです。で、とにかくエフタは、主を信じる信仰がありました。で、そして、このギルアデの、長老たちも、エフタのその主が、そのようにしてくださったら私があなた方の頭になりましょうというそのエフタの言葉を受けて、長老たちもエフタに言います。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。で、このような言葉を受けまして、で、それでギルアデは、エフタはギルアデの長老たちと一緒に行って、そして、その狩猟と、して、彼は立つことになりました。で、その時、11節の後半見ますと、エフタは、自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。ですから彼自身も主に対して申し上げる、そのような個人的な交わりが主と共にあったんです。本当に主を恐れる人に対してはですね、主はこのように扱ってくださいます。主はあまねく全地を見渡してですね、その心が主と全く一つとなっている人を、探し求められます。イスラエルの民の中には、主を恐れる人というのがなかなか見つからず、で、このギルアデ人エフタは、主の民からはもうのけものにされて、仲間外れにされてはいたんですけれども、でも彼自身、主を求める心があったわけですね。で、そこで主がですね、このギルアデ人エフタを、遊女の子だからということを、そういう扱いをせず、むしろ彼のその主を恐れる信仰を見て、他のイスラエルの民みたいに、もういろんな偶像の神々を拝んで、主を捨てて、そんな、ものよりももっと純粋な信仰者であるエフタを見て、それで彼をそうやって召し出したんでしょうね。本当に主は、主を恐れる者に対してですね、よくしてくださるんです。主はすべてをご存知なるお方です。そして主は、あえてエフタのようにですね、人々から、 軽んじられているもの、弱い人とか、そういう人を特に用いられます。第一コリントの一章の方、この間も開いたんですけども、第一コリントの一章の26節から29節までをお読みします。第一コリントの一章26節からです。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。アーメン。エフターは、まあ、強いものではあったんですけど、でも、イスラエルから取るに足りないものとして、見下されたものとして、人々から捨てられたもの、のけものにされたものとして見られておりました。しかし、神様はですね、あえて人間の知恵を恥ずかしめるため、人間の身分とか、人間の、その、こういうステータスが高いとか、そういう、ね、人の目に高く見られているものを、あえてですね、恥ずかしめるために、この世の、見下されているもの、取りに足りないものを選ばれて、そして、神様の御業を行われます。ギデオももともとそうでした。ギデオも、家のマナセ族の中で最も小さい、最も年が若いものだ。でも、主は彼をして、大勇士よ、主があなたと共におられるって言って、召し出して、本当に弱い彼をですね、徐々に信仰を鍛え、また勇士として整えていきましたけれども、それと同じですね、主はあえてこういう弱いもの、見下されているもの、取りに足りないものをですね、選ばれて、そして主の器として整えて用いられます。ですから私たちも弱いっていうこと、知恵がちょっと普通の人よりもないとか、人々から見下されてるとか、そういったことを、それは関係ないんです。むしろ、主はそういう人を好んで用いられる、そういう傾向があります。なぜなら、人間のその知恵とか、人間の強さ、それによって救いがもたらされるのではなく、ただ本当に主を信じる信仰者が、特別扱いを主から受けるんですね。私たちは、ですから、強さだとか、知恵深さだとか、そういったこと、まあそれを求めるのも良いでしょう。でも、何よりも求めるべきは、主ご自身です。イエス様です。イエス様をこそ求めているならば、いかに弱い人であっても、いかに知恵がそんなない、あるいは人々から見下されているようでもですね、主はしっかりと用いてくださいます。どうか皆さんは、この主をしっかりと、ね、より頼んで、そして、この世の仕事においても、また、それぞれの、まあ、近所付き合いとか、まあ、そういったことにおいても、本当に主を中心にして、据えて歩んでいって、そして、幸いを得て、ますます主に用いられていく。ね、皆さんも、ね、この天聖教会、主の働き人を養成する教会として、今、建てられております。皆さんも、ね、働き人になれるんです。それは皆さんの知恵とか、皆さんの力強さとか、意志の強さとか、そういったことではなく、ただ、主を信じる信仰によってそうなります。どうか、主の働き人として、ますます有用に、幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは、あえて弱いもの、また見下されているものを、用いられる主であることを感謝します。 あなたを慕い求める者に、主よ、あなたは目をかけてくださいます。エフタは人々に生まれておりました。人々からは目を注がれませんでしたが、主よ、あなたからは目を注がれました。なぜなら彼は人々から捨てられても、それでもあなたを慕い求める信仰があったからです。何事も主を主語として、そしてこのあなたからの証明を受けたから。だから彼は獅子として証明を受けました。主よ、どうか私たちも本当に人々から捨てられているように見えても、有名には見えなくても、でもあなたを慕い求めるものとして、本当にこの天聖教会が多くの働き人を生み出すところとして豊かに用いられますように。そして今これに預かって、御言葉に預かっている生徒たち一人一人がしっかりとあなたの働き人として今日も豊かに用いられますように、あなたが一人一人の手の技を祝福し、またそのあなたを慕い求めるその思いにあなたが答えてくださいますように、どうか祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。